おはようございます。5月23日第4週の礼拝をこのような形で迎えることができまして感謝いたします。キリスト教には3つの大きなイベントといいますか行事があります。もうすでに皆さんご存知かと思いますが、まず全知全能なる父なる神様が私たちのために愛する御子イエス・キリストをこの世にお遣わしになったというクリスマス、そしてこのイエス・キリストが私たちの罪の許しのために、また永遠の命への救いのために十字架にかかり、そして3日後に復活したというイースター、そして3番目が今日先ほど読んでいただきました聖書の記事にもありますようにペンテコステという出来事です。一般的にはクリスマスやイースターはまだキリスト教を知らない人にとっても聞き慣れた行事であるかもしれませんが、このペンテコステはなかなか初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。このペンテコステ、これは過ぎ越しの祭りの第2日目から数えて7週後、すなわち50日目にですね、祝う行事でもあります。かつてユダヤ教では刈り入れの祭り、また7週の祭りとも呼ばれています。それは大麦の収穫感謝を記念するための祭りでもあったわけですね。でキリスト教にとっては先ほど言いましたようにイースター、つまりキリストの復活から50日目に聖霊が下った、先ほど使徒行伝の2章にも読んでいただきましたように、これを記念してキリスト教では今日までこの大切に守っている行事でもあります。これは教会の基礎となった出来事が記されており、あらゆる民族の人種や言語を超えた福音の発音として私たちが今も大事にしている出来事でもあります。そしてそれは教会とは何か、これを解明するための場所としては今日読んでいただきましたこの使徒行伝の20章の7節から12節のところが非常にユニークではありますが面白い場所ではないかと思います。なかなかこういう箇所は説教に取り上げる人は少ないかと思いますが、まさに当時の教会の人々のある一面、礼拝を守る一面がここに書かれているというふうに思いまして今日取り上げてみました。場所はトロアス、ご存知でしょうか。今のトルコ地方にある小アジアのムシア地方の北西部、エーベ海の面した港町です。むしろ皆さんにとっては例の有名なトロイ戦争のあった古代トロイの南方10キロといった方がお分かりになるかもしれません。このトロアスという町は紀元前4世紀にギリシャのアンチゴヌスによって創設されたというふうに言われていますし、パウロは3回にわたる伝道旅行の中でこのトロアスを3度も訪問している、いわゆるヨーロッパ伝道の拠点でもあり、またルカとの最初の出会いの地ということで聖書的には非常に重要な場所でもあります。で、今回はそのパウロの第三次伝道旅行の最後の日に訪れたという設定になっています。ここに書いてありますように、週の初めの日にというふうに聖書は記載しています。ご存じのように、ユダヤ人の人々にとっての1週間っていう、特に安息日は、金曜日の日没から次の土曜日の日没までということになっていますので、 週の初めというと、つまり日曜日です。そして日曜日に私たちがパンを割くためにこの人々は集まったと言いますね。今私たち日曜日っていうのはほとんどが休みになっているかもしれませんけれども、安息日が前の日ですから、当然当時のユダヤの人々は朝から仕事に出かけております。したがってここでの集まったというのはですね、夜の集会のことです。多分後で出てますが、比較的大きな家で多くの教会員、キリストを信じる者が集まっていたということが想像されます。当然夜ですから明かりが必要です。いろんなところに、まあ多分ろうそくでしょう、ろうそく灯をかけて礼拝するために困らないように、周りが闇の中で光を灯しながら礼拝を守っていたということがあります。多くの人々は仕事が終わって、三々五五この集会に集まってきたというふうに思います。そしてそのためには主の晩餐式と同時に礼拝をし、また夕食を共にするということがわかります。これは単にいつものように礼拝を守ったというわけではなくて、ここに書いてありますように、パウロがわざわざこのトロアスにやってきたというところに意味があります。第三次伝道旅行の最後にパウロがやってくるわけですから、多分パウロ自身もですね、エルサレムに戻ってそれからローマへという道がおぼろげながら示されていたに違いありません。したがっておそらくトロアスでの説教がもうこれで最後だという思いがあったかもしれません。翌日パウロはもうすでに出発するというスケジュールになっていますので、最後の滞在の一番最後の日にこのトロアスでの説教が始まったといいます。聖書には夜通し礼拝が開催されたと示しています。キリストの食卓について互いに分け合い、共に励まし合って喜んで語り続けた風景がもう皆さんの脳裏の中には分かると思います。そして主の晩餐式をやり、そしていろんな語り合いをし、教会が暗闇の中に輝く慰めの光、また希望の光として周りの人々に対しての光り輝く、そしてこれからパウロが歩む道、またトロアスの教会の一人一人の歩む道をですね、照らす光としてこの教会が存在したということです。当時はまだ教会という概念はありません。教会とは一体じゃあ何かと言いますと、私たちの罪のために十字架にかかり、そして三日後に復活したイエス・キリストが主であるということを告白し、悔い改めてバプテスマを受ける、受けた人々が集まる場所であり、それは人種を超え、国籍を超え、また言語を超えて、また男女の日も超えて、イエス・キリストの教えを守り、聖徒の交わりをなし、共にパンを裂いて祈りをし、神への賛美をする場所であります。この礼拝の最中にですね、面白い出来事がここに記載しています。9節にユデコという若者が的に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くのでひどい眠気がさして、とうとうぐっすり寝込んでしまい、3階から下に落ちたっていうんですね。当然一生懸命仕事をして集まってきたユテコ、礼拝の中で居眠りをしたと 聖書の中で最初に記載されて記録されている忘れない存在です。私たちにも身に覚えのある体験だというふうに思います。パウロの話が長々と続いたと言っていますので、ユテコは仕事の疲れのために多分うとうとしたんでしょう。それともあまりにも多くの人がいたから3階の窓際にいたかもしれません。そして今3密回避のためにですね、新鮮な空気を吸うために窓に腰掛けて座っていたかもしれません。また多くの人々がいたから換気のために少し眠気がさしたということもあってですね、酔いざましのために窓際にいたかもしれません。いずれにしてもあまりにもパウロの話が長く続いたので眠気がさしたということが記載されています。そしてその眠気を一気に覚ます事件が起こるんですね。それは3階から転落して死んだというふうに書いてあるんですね。居眠りの話を見ると、他の聖書の箇所でも居眠りをしたというところがあるのは皆さんご存知でしょうか。有名なイエス・キリストが十字架にかかる直前、ゲッセマネの園でですね、血の汗を流しながら神様に一生懸命お祈りして眠らないでくれと三人の弟子たちに言ったにもかかわらず、三人の弟子は三度も眠りに陥ったというふうに書いています。まさにこの状況と同じような状況がですね、この集会の中で起きてしまうんですね。ちなみにこのユデコという名前はですね、この意味は幸運だという意味を持っているんですね。彼は居眠りをして3階の窓から下に落ちたにもかかわらずですね、パウロが行ってみて若者の上に身をかがめて彼を抱き上げて、騒ぐことはない、まだ命がある、こういった途端にですね、彼は命を取り戻すというか、そしてパウロは何事もなかったようにまたさっさと上に上がって、多分説教をしたり主の晩餐をしきたり、またいろんなことをやったんでしょうね。普通私たちがこういう事件が起こると驚き怪しいんでですね、もう礼拝どころではない、ああ大変だ大変だと騒ぐにもかかわらず、パウロのこの一言だけでですね、元の元の状態に戻っていく。一回た青年を連れ返してですね、多分皆さんはああよかったよかったと喜びながらまたパウロの話を聞いたり、またいろんな交わりを持ったり、礼拝が続けられたというのが聖書は記載しています。しかもこれは夜中から明け方まで延々と続いたというわけですから、まあおそらくずっといた人もいたかもしれません。途中で退席をした人もいるかもしれません。また仕事の関係でまた途中から参加した人もいません。光の中で、暗闇に灯す光の中でその礼拝は続けられ、一人一人が主の晩餐に預かったり、また一緒に食事をしたり、共に語らったり、交わりをしながらこの礼拝が持たれたというのは、生き生きと書いているところが面白いところであります。さて私たちの礼拝もどうでしょう。いろんな思いの中で私たちは教会にやってまいります。こうした説教をですね、漫才や落語のように単に面白かったという満足を得ることもあるかもしれませんし、またいろんな知識を求めてやってくるかもしれません。それは聖書の御言葉が語るところであり、 一人一人がイエス・キリストの愛を通して喜びと平安と希望、そして慰めが与えられる場所であるからです。教会は今読んだこの出来事のように丸々でなければならないということはありません。全く居眠りをしてもいい場所なんですね。もっとも居眠りを推奨しているわけではありません。しかしこういう居眠りをしても主はその居眠りをしている一人一人をその場であって愛し、またじっと見守っている方なんですね。だから私たちはしばしばこういうものでなければならないという自分自身で枠を決めて、それを自分自身ではなく他人へもまた押し付けようとする傾向があります。しかし私たちはイエス・キリストの光の中で全てが明らかにされるように、優しく温かく包む、そういう場所であるというのが教会ではないでしょうか。先ほど司会者の方に彰子で使徒行伝の2章の出来事を読んでいただきました。聖霊降臨という出来事は多くの人々が自分の国の言葉が飛び交って、そして下のように聖霊がその一つ一つの言葉が全て分かった。また後でペテロの説教を通して3000人もの多くの人が主の告白をなしバプテスマを受けたという記事があり、そして弟子になった。それが教会のもとになって、教会のイエス・キリストを信じる人々が一致とした祈りと行動が明確に使徒行伝の中で記されています。皆さんはひまわりという花をご存知でしょうか。ひまわりという花はご存知のように太陽に向かってずっと動きます。太陽が出ているとずっと向きを変えて太陽を追い、太陽が沈むと下にうつむいてそのまま閉じてしまう。それと同じように私たちの心もですね、神様に向いているのか世の中の慣習とか常識に向いているのかによって私たちはしばしば判断が分かります。私たちはイエス・キリストを信じたことによって永遠の命、救いが得られ、そしてイエス・キリストが再臨の時に完成すると言われています。私たちの今年度の取材聖句、元は標語のように、私たちの主イエス・キリストを救い主の恵みと知識において成長するというのがですね、私たちにとって一つ課されたことです。教会はうちにあっては一人一人がイエス・キリストによって成長しなければならない。イエス・キリストを信じたからといってすぐ何でもできるわけではないのです。新しく生まれるということはまさに肉体の赤ん坊から大人に成長するように、霊的にも赤ちゃんから大人へと、そのためにはいろんな訓練や学びが必要になってきます。また奉仕も必要です。そしてそれが教会の中で一人一人が自分の賜物に応じていろんな奉仕をしたり、またいろんなものをすることが求められているのではないでしょうか。決して同じことをやれということではありません。ただし方向はひまわりのように常に神様の方に向いていく心が必要なのです。そしてお互いの違いを認めつつ、一つ一つの有機的な結合、つまり私たちの体のように手であったり足であったり頭であったり、そういうものとして教会が成長していく必要がある。 それは内に向きの仕事です。もう一つ重要なのは、今度は外に向かって私たちは何をなすべきかということなんですね。この地域社会においても教会に果たす役割は多くあります。私たちには夜、今日の御言葉のように光を灯して、いろんな人を、ここに教会があるということを示しています。理想的には365日24時間この教会で何らかの活動がなされるのが理想です。でも現実的にはそれは無理な話ですね。でも心としてはそういう心でもって、私たちがこの地域社会において、この教会が何の役割のために立っているのか、またこの地域に何が私たちに求められているのかというのをですね、一人一人がわきまえする。決して内向きの論理ではなく、外向きの論理としてそれが私たちに与えられる課題ではないと。神様は常に二つの大きな戒めと目標を私たちに与えられています。それは、心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なる神を愛せよという御言葉が、これは外向きの仕事でもあります。そして、自分と同じように隣人を愛せよ。自分が愛するように隣人を愛する。この難しさ。自分を愛することができなければ、隣人も愛することができないという、神様はそれをよくご存じなんですね。この二つの命題にもって、私たち一人一人がこの教会の世に光の中で、私たちは歩む教会として、この筑紫の南キリスト教会が与えられているというふうに私は確信をしています。どうか皆さんがこのペンテコステを機会に、皆さんが豊かな聖霊の中で一日一日を平安と喜びの中でお過ごしになることを記念して、この説教を終わりたいと思います。お祈りしています。在天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。あなたは全知全能であり、すべてをご存じです。今、新型コロナのために緊急事態宣言が発令され、日常生活においても社会生活においても多くの不安と恐怖の中で過ごしています。どうか私たち一人一人があなたに会って、もう一度喜びと平安と希望と愛を持ってこの一週間歩むことができますように、豊かな聖霊をお使わしになりください。今病気闘病中の兄弟姉妹や経済的な問題、人間関係の問題、いろいろ悩むことがあります。しかしあなたはすべてご存知ですので、必要な時に必要なものを与えてくださりますから、どうか私たち一人一人を離さないで、また私たちもあなたを離さないように、この一週間歩む力と勇気を与えてください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって毎日捧げます。アーメン。